めっちゃ伝わるプレゼン。皆さんこんにちは。一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会代表の西原です。仕事や日常生活でプレゼン、この言葉を聞かない日というのはなかなかないんじゃないでしょうか。仕事以外にも大学入試でプレゼンとか、テレビなんか見てますと家電芸人が一芸家電をプレゼンとか見ますね。さあ、そんなプレゼンなんですけれども、よくよく考えるとあれもこれもプレゼンプレゼンって言ってることが多くないでしょうか。結構このあたり本当の意味のプレゼンを誤解されている方が多いので、改めてこのプレゼンテーションとは何ぞやということを考えてみたいと思います。そのプレゼンが世界を変える、一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会の提供でお送りします。もともとは広告代理店が顧客に広告案を説明することをプレゼンテーションと呼んでいた。業種業界にかかわらず、商談で商品について説明したり、社内会議で新企画を提案することをプレゼンテーションと呼ぶようになった。プレゼンテーション技能検定3級公式テキストより。あとありますように、最近は何でもかんでもプレゼントを言うようになってます。で、もともとは広告代理店の話だらしいんですね。かくいう私も実はこの講師の仕事をする前は東京の方でイベントや映像の企画制作会社にいまして、まさにお客さんですね、いわゆる業界でクライアントと言ってるんですけれども、クライアント向けにバツーイ企画書を作りまして、こんなイベントどうですか、こんなビデオ作りませんかと、もうひたすらプレゼンしまくりでした。その後いろんな業界で来週のプレゼンうまくいきそうどうみたいな言葉が飛び交うようになりましたけれども、ここまで広く使われるようになってきますと、そのうちもう何でもかんでもプレゼンというようになりまして、ちょっと本来の意味から離れてきたような気がします。まあ何でも仕事でね、いや来週プレゼンだねって言っといたら、なんとなくこうかっこよく聞こえる、できるビジネスマンに見えますからね。でもよくよく聞いてみると、それプレゼントちゃうんちゃうかと突っ込みたくなることもしばしばあります。例えば会議のことをプレゼント言ってみたり、報告のことをプレゼント言ってみたり、研究発表のことをプレゼント言ってみたり、いやこれめちゃめちゃプレゼンの意味広すぎるやろと思わず突っ込みたくなりますね。だいたい会議は会議でよくないですか。まあいいんですよ、言葉の意味というのは時代とともに変化するもんですから。ただし本当の意味でねプレゼンをすることになった時に、会議だと思ってプレゼンをしていると、あるいは発表会だと思ってプレゼンしていると、なかなか思い通りの結果につながらなくなります。では一体何をプレゼンと呼べばいいのか、プレゼンとは一体何なのか、改めて少し真面目に考えてみましょう。まずプレゼントを呼ぶための条件、これ何でしょうね。まずは相手がいることです。これいないとただの独り言になります。次に言葉や文字、写真などを使って伝える、これも条件として入ると思います。そして達成したい目的があること、ここ非常に重要です。この後これ試験に出ますんでね、絶対覚えておいていただきたいと思います。まあこのような3つの条件を挙げました、ただこれだと相手がいるんだったら会議も報告も研究発表もこれプレゼンでええんちゃうんとなりますね、ところがですよ、違うわけです、確かに相手がいることや伝え方というのは会議とか、スピーチなんかにもこれ共通することなんですけれども、プレゼンというとこの最後の目的が違います。そう、目的です。これまで全然違うんですよ。特にプレゼンが苦手な人、何回やってもうまくいかない人というのは、ここのね目的というのをすっごく誤解してます。だからなかなかうまくいかない、なかなか結果につながらない。このビジネスにおいては 会議とか説明とか発表とかそしてプレゼンとなるとそれぞれ目的があるはずなんですが、他との違いは何なのかというところで、会議の目的は何かと言いますと、ある議論について討論したり相談したり決めることですね。例えば経営戦略会議とかテレワーク導入について関係者が集まって話し合うこと、こういうのを会議と呼びます。この今の時代ですとオンライン会議というのが手軽にできるようになりましたから、もう本当に全国、もう全世界の関係者が瞬時に集まって会議できるようになりましたね。一応テレビ会議システムとか昔から一応ありましたけれども、ここまで簡単にオンラインで会議ができるようになったっていうのはこれ本当に革命ですね。この同じノリでオンラインでもプレゼンというのも簡単にね、遠く離れた人にできるようになりました。いちいちそこに行かなくていいというのはこれも非常に素晴らしいですね。ただ会議に限って言うと、手軽にできるようになったからといってね、はい、いっぱい会議をやりましょうっていうのはちょっと勘弁してほしいというところはあります。さあ、そんな愚痴を言いつつ、続いては報告の目的について考えましょう。報告とは何かと言いますと、調査の結果や仕事の進捗などを相手に知らせることです。いわゆるほうれん草というやつですね。ちなみに言葉として覚えやすいように、ほうれん草、つまり報告の方というのが最初に来てますけれども、仕事の順番としては相談が先ですよね。特に新人のうち、新入社員の方々はもうなんかわからないことがあったら、もうさっさと上司や先輩に相談して、そして仕事を効率的に進めた方がいいです。私も仕事柄人事の方とお話する機会が結構あるんですけれども、本当にね、最初の新人の頃はもうどんどん相談した方がいいです。もうわからないことは一応ね、自分で調べたり考えたりする必要もあるんですけれども、それでもわからなければもうさっさと上司や先輩に、頼れる上司や先輩に聞いてね、そうやって仕事を覚えた方が、これの方が成長も早くなります。ほうれん草、しかし最初にやるのは相談。そして発表というと何かと言いますと、この目的は広く知らせること。新製品発表会とか、大学生だったらゼミの研究発表などが上がると思います。で、多くの人がプレゼント聞くと、この発表をイメージする人が多いのではないでしょうか。大勢の人の前で、でかいステージで、でかいスクリーン使って、こう身振り手振りなんか交えながら、原稿も持たずに聴衆に向かってドーンとこう話すあれです。最近だとこうテレビ CM なんかがね、某学習塾とか某拡大鏡のテレビ CM なんかもこう発表スタイルで CM をやってますが、どうもこのプレゼンが始めたの人とか苦手な人というのは、この大勢の前でするというイメージがあるので、それでうわ、あんな大勢の前で話すなんて無理無理無理無理無理と、こう苦手意識を持っている方も少なくありません。そういや、うちの日本プレゼンテーション教育協会が主催するプレゼン講座を受けに来られた、ある受講生の方が、いや、もうプレゼンなんて罰ゲームですよっておっしゃってました。もうよっぽど嫌なんでしょうね。ただ発表会とか、こう他の人に代わってもらえるならそれでもいいんですけれども、時にはどうしても逃げられない、自分がやらなければいけないプレゼンというのがあります。例えば自分が考えた企画とか面接とか、あるいは昇進試験でのプレゼン、これは人に代わってもらうわけにはいかないですね。仕事や人生において他人任せにはできない、もうこれは避けては通れないプレゼンを、この絶対にしなきゃいけない時、逃げるわけにはいかないわけです。ということで、会議、報告、発表とそれぞれ目的を考えてみましたが、具体的に違うわけです。そうなると、これ果たして全部をプレゼンとひっくるめていいのか。プレゼンの目的はズバリ相手を動かす。 相手を動かすことです。じゃあ一体相手を動かすというのはどういうことなのか、これについては次回お話しします。そのプレゼンが世界を変える、一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会の提供でお送りしました。